2022年5月15日手術礼拝を始めます。まず礼拝のために一言お祈りいたします。皆様お祈りの姿勢をお取りください。恵み深い天の父よ、私たちの一週間の歩みをお守りくださり、またその営みに力をお与えくださって、このように安息を与えられて、あなたの御前に兄弟姉妹と共に集うことが許されましたことを感謝いたします。今日は特に私たちの国においては、沖縄本土返還50年を迎え、改めて私たちの国が置かれた歴史について思わされるひとときを与えられています。まだ50年前までは沖縄の施政権がアメリカにあったということ、若い人々はそのことも今は遠のいている中であります。何があったのかも私自身もあまりよくわからないところもある中でありますが、またくしくも50周年を迎える今年、ウクライナでは危機が起こり、アメリカとの同盟関係、また近隣諸国ロシアや中国や韓国との関係をも改めて考えさせられる時となっていることを覚えます。また韓国でも新しい大統領が選ばれて、日本との関係がどうなっていくのか、主よどうか今こそ私たちがあなたの民として、いろいろな情報が飛び交う中でありますけれども、私たちの国の中の人々、また他の国々の人々とどのように関わっていくべきなのか、どうかあなたに耳を傾けるものとさせてください。いろいろな意見がある中でありますけれども、主よどうか私たちが、この国が過去に何があったのか、そして何よりも今最も遠いもので、尊いものである平和を守るために何が必要なのか、主よどうか私たち一人一人があなたからいただく誠の平和を覚え、また身近な人々との間にも平和な関係を築きつつ、より広い世界にも目を向けるものとさせてください。私たちは一人一人罪深いものでありながら、あなたに許され愛されていることにもかかわらず、身近な人々をすらも許せない、憎んでしまう、怒ってしまう、そのような私たちであることも覚えます。そんな私たちが本当に平和に生きていけるのかどうか、あなたが御子を犠牲にしてくださったことを改めて覚え、また復活のキリストの力を覚え、どうか私たちがこの世界、地の塩、世の光として歩むことを得させてください。どうか今日の礼拝を祝してくださいませ。御言葉を通して私たち整えられて、新しい一週間歩むことを得させてください。どうか礼拝に来られない方々の上に、あなたからの慰めと癒しがありますように。どうか私たちがあなたのものとして、あなたの御言葉にますます従っていける、そのようなものとして成長させてくださいますように、また新しい習慣の歩みを整えてください。この礼拝をあなたにお委ねします。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りをお祈りいたします。 主の祈りは主法の裏面にもございます。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればね。アーメン。聖書をお読みいたします。新約聖書ペテロの手紙1、2章1節から10節、新約聖書429ページです。ペトロの手紙1、2章1節からお読みいたします。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行をみなして去って、生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の父を慕い求めなさい。これを飲んで成長し救われるようになるためです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することはない。したがってこの石は信じているあなた方にはかけがえのないものですが、信じない者たちにとっては家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となったのであり、またつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らは御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められているのです。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。でそこまでです。説教祭司の民と題してお伝えいたします。使徒ペトロはクリスチャンのことを何と呼んでいるでしょうか。9節でこう言われています。あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です、と。そんなふうに言われてどんな気持ちになりますでしょうか。あまり実感が湧きませんか。私個人としてはなんとなく輝かしいものを感じるんですけれども、21世紀の社会でそんな言葉を聞かされてもにわかに理解できる人は少ないんじゃないかと思います。なのでもう一度読んでみましょう。あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。その中でも目を引くと申しますか、注目したいのは祭司という言葉です。でここでは今日の教会でいうところの牧師であるのか信徒であるのかを問わず、 皆一律に祭司とされているのです。つまり教会の中での位置づけや職務に関係なく、キリストの弟子一般に祭司だと言われているわけであります。ですから受洗して間もない方もベテランの方も同じ真剣さを持って耳を傾けなければなりません。さてここで言われている祭司にはどのような役割が求められているのでしょうか。二つの側面から捉えたいと思います。その二つとは、役割を果たすべき場所と役割の中身。表現を変えるなら、祭司としての職場はどこなのか、それと実際何をするのかということが言えるかと思います。でまずは祭司としての職場と申しますか、空間的広がりについて見ていきたいと思います。端的に教会の中と外なんですね。中もあれば外もある。聖書箇所によっては教会の中の人間関係に重きを置いているものもあるんですけれど、特に本日の御言葉においては教会の外の方がクローズアップされています。で、外となればその人の行動範囲によって家の近所や地域社会という限られた舞台の場合もあるでしょうし、全国を飛び回る人もいれば世界を股にかける人だっていることでしょう。結局のところですね、狭いか広いかはともかく、それぞれの信仰者の生活の場が祭司としての役割を果たすべき空間、舞台となるのです。それはもう家庭でも職場でも学校でもどこでもということになるわけですけど、生活の場が祭司としての職場だとすると、そこで相手にする人たちはどういう種類の人々が想定されるでしょうか。で、言わずもがな、クリスチャンではない人々であります。サッカーの試合で言うとですね、アウェイなんですね。ホームではなくアウェイで、敵地というとちょっと言い過ぎになるんですけども、教会ではない、つまり本拠地ではない場所で祭司としての働きを見せなければならないと、そのように捉えてよいかと思います。で、そこで祭司としてのもう一つの側面、つまり中身であります。一体何をするのでしょうか。祭司です。で、祭司は何をする存在でしょうか。本当はこれ厳密に語り始めると旧約聖書から紐解いてもう2時間3時間かけても終わらなくなってしまうかもしれないんですけど、簡単に申しますと、祭司というのは礼拝の役務を担うものなんですね。礼拝を司るのが祭司なんです。で、答えはその礼拝の中だけではないというのが舞台だということを先ほど申し上げたので、答えはですね、礼拝者としての生き方を示すことなんですね。神を崇める者、神にお仕えする者、そういう生き様を教会の礼拝でしているように、それぞれの生活の場において示すこと、これが祭司としての働きなんですね。で、もちろん礼拝というのは日曜日の教会が中心になるわけですけれども、礼拝生活は教会だけで完結するものではありません。日曜日に教会堂に来て、礼拝をして、教会堂という建物から出ても続いていくんだ、そういうものなんですね。と申しましても、抽象的すぎて分かりづらいかもしれません。礼拝者としての生き方、生き様とはどんなものなのか、その話す範囲っていうのはすごく今広いことを申し上げてしまったんですけど、本日の御言葉に即してもっと端的に申し上げてみたいと思うんですね。 より具体的にはペトロが一節で示している内容なんです、ね、悪意、偽り、善意、妬み、悪行をみな捨て去って生まれたばかりの血のみごのように混じり気のない霊の父を慕い求めなさい。これが礼拝者としての生き様だ。でまず言われているのは悪意、偽り、偽善、妬み、悪行をみな捨て去ることだと。で最初に書かれている悪意は総論的な意味合いでして、その後に続く偽り、偽善、妬み、悪行が格論として含まれているんですね。つまり偽り、偽善、妬み、悪行がここでは悪意という言葉で一括りにされているというわけなんです。それらを全部捨て去りなさい。捨て去るべき悪意というのは簡単に申しますと神を信じない生き方、神を崇めない生き様、礼拝者ではない生き様であります。そういう間違った生き方から偽り、偽善、妬み、悪行、総じて悪意が出てくるのだと。もしその人が真実に神を崇める祭司であろうと望むのであれば、悪意という言葉に代表される諸々の悪をすべて捨て去れと、そのような指示を受けるのです。で逆に申しますとですね、祭司ではない生き方のスタンダードというのは悪意にあると、そういうことが言えるんですね。神を崇めない生き方は悪意に満ちている、そう捉えることもできるのではないかと思います。思い出していただきたいと思うんですね。ペトロは一節で悪意、偽り、偽善、妬み、悪行をみな捨て去ってうんぬんとお勧めしています。ここでは悪意などをみな捨て去りなさいと言われているのです。みな捨て去りなさい、あれ、この手紙の受け手の人たちはまだ悪意を捨て去っていないのでしょうか。すでに捨て去っているのなら捨て去りなさいとなどとは言われなかったはずでしょう。まあ概ね悪意を持った生き方からは少しずつ離れ始めているのではないかと思うんですけれど、まだ捨てきっていない、完全には離れられない、そうした状況が想像されます。まあ私たちも多分同じような状況だと思うんですけれども、なぜペトロはそんな言い方をしたのか。それは祭司としての生き方、つまり神を崇める礼拝者としての生き方が新しい生き方だからであります。新しい、つまり馴染みが薄いのです。例えばですね、日本全国には教会名として新生教会と名乗る教会が珍しくないんですね。新しく生きると書いて新生教会で、英語で言えばニューライフチャーチとかっていうんですけども、クリスチャンの生き方っていうのは新しいんですよ。新しい生き方があるのなら当然古い生き方もあるわけです。しかも古い生き方の方が慣れ親しんでいるんですね。慣れ親しんだ古い生き方だからこそそこに逆戻りしてしまいやすいんです。せっかくキリストに出会って新しい生き方を歩み始めたのに、悪意に満ちた古い生き方が懐かしくて仕方がない。だからこそそういうものは皆捨て去りなさいと、今更ながら言ってもらう必要があるんですね。そして新しい生き方、神を崇める礼拝者としての生き方こそこの世で祭司として与えられた務めなのだと教えられる次第であります。偽り、偽善、妬み、 悪行、これらをひっくるめた諸々の悪意は私たちの生き新しい生き方にはふさわしくない。なぜ偽り、偽善、妬み、悪行が信仰者にはふさわしくないのでしょうか。で、それは取りも直さず、クリスチャンは神のものだからなんですね。生まれたばかりの血の御子のように、混じり気のない霊の父を神から慕い求めるものだからであります。ここでの霊の父とは、神の言葉、神の御心、神の恵み、およそ信仰者にとって本当の命の源となるべき良いものであります。その先にあるのは救いだと。目指すゴールは根本的な救いなのです。そうであれば、今はまだ救いの途上にあるのだと、そう気づかされます。クリスチャンというのは神のものなんですね。神様からいただく霊的な栄養を受ける、その生き方の中には悪意というものは入っていないんですね。汚いものはもういただかないんだ。その先にあるのは救いなんだということなんですね。今はまだ救いの途上にある、これすごく大事なところなんですけど、よく教会に来て洗礼を受けてクリスチャンになれば救われたと言われることが多いものです。でもちろんその考え方が間違っているわけではないんですけれども、教会に来て洗礼を受けてクリスチャンになれば、そこで救いが完成されるわけではありません。まだその続きがあるのです。霊の父を慕い求め、それを飲んで成長し続ける、その先に救いの完成というゴールがある。そのゴールを目指す人生こそ新しい人生、祭司としての人生なのです。そして新しい人生とは、キリストが人々から見捨てられたように、必ずしも人から高い評価を受けられるわけではない。そのこともまた覚えておかなければなりません。時に人々からは疎まれることもある。捨てられて泣きたくなる時もある。憤慨したくなる時もある。しかし神にとっては選ばれた尊い生きた石なのであります。つまり祭司とは、人間の評判を気にするのではなく、神に見ていただき、神の評価のみを求める生き方をする存在だと、そうも言えるのだと思います。そこで忘れてはならないことというのはですね、やはりクリスチャンの社会性なんですね。人々から見られる存在、先ほどは人間の評判を気にするなってことを申し上げてるんですけど、でも人々から見られる存在でもあるんですよ。人々と関わり続ける存在だということであります。どういう仕方で関わり続けるのか、それは他でもなく、悪意のない生き方を示す、偽りのない、偽善のない、妬みのない、悪行、悪口のない、ない生き方、そういう生き様を通してですね、あ、この人どこか他の人と違うなと、良い意味でそう思ってもらえるなら幸いなんですね。あいつクリスチャンのくせになんてやつだって言われちゃうとちょっとまずいんですけれども、あの人はどこか違うな、尊敬できるな、なんかどこかが素敵だなとかですね、良い意味でそう思ってもらえたら幸いなんですね。でも同時にですね、それは人々の評判を気にするという意味ではなくて、神様に喜んでいただくために他ならないんですね。そこを間違えると、人の顔ばっかり気にするクリスチャンになりかねないんですね。 人のことは気にしなくちゃいけないんですよ。人に神を崇める生き様を見ていただく。でもそれは人々におもねることではなくて、神様に喜んでいただくことなんだ。そういう生き方を通して私たちは救いへとひたすら邁進していくものであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは私たちを生きた石として、またこの地上であなたを崇める生き様を示す祭司として、礼拝者としての生き様を表すものとして私たちを選んでくださいました。人間の社会には様々な悪意が満ち溢れて、今日本ではブラック企業とかブラックなんとかとか、本当にそういう言葉が満ち溢れていますけれども、私たちはあなたからの光に照らされて、ブラックではない生き方をどうかまっすぐに生きるものとさせてください。あなたからいただく霊の糧をまるで血の御子のように純粋に求めて、どうか人々の心を汚す、貶めるような言葉、さまざまな悪意から遠ざかり、ただあなたを崇める生き様、どうかまっすぐに生きるものとさせてください。今本当にこの世の中、戦争をはじめさまざまな混乱に満ち溢れている。また日本は特に経済がどうなってしまうのか、本当に気が滅入るような話ばかりが出てきて、信仰を持っていてもなお本当に何かうつうつとしてしまうところは多々ありますけれども、主よ、どうかあなたが私たちに与えてくださったこの光り輝く福音、どうか私たちはその福音、喜びと感謝を持って受けつつ、また私たち自身の救いのために、また人々世の救いのために、何よりもあなたに喜ばれるために、どうかあなたを崇める生き様、まっすぐに生きるものとさせてください。どうかその姿を見て世の人々もまた、この神の民へと招かれますように。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。